新約聖書の355ページです。新約聖書355ページ。エペソの信徒への手紙、4章の1節から5章の20節までであります。そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく、柔和で寛容の心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて、霊による一致を保つように努めなさい。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ、すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。しかし私たち一人一人に、キリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。そこで、高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられたと言われています。登ったというのですから、低いところ、地上に降りておられたのではないでしょうか。この降りて来られた方が、すべてのものを満たすために、もろもろの天よりもさらに高く登られたのです。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げてゆき、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長してゆきます。キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。そこで私は主によって強く進めます。もはや異邦人と同じように歩んではなりません。彼らは愚かな考えに従って歩み、知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心の固くなさのために神の命から遠く離れています。そして無感覚になって放縦な生活をし、あらゆる不しだらな行いにふけってとどまるところを知りません。しかしあなた方はキリストをこのように学んだのではありません。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずです。だから以前のような生き方をして情欲に迷わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりません。盗みを働いていたものは今からは盗んではいけません。 むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により、贖いの日に対して保証されているのです。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなどすべてを一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。キリストが私たちを愛して、ご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。あなた方の間では聖なるものにふさわしく、みだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。それよりも感謝を表しなさい。すべてみだらなもの、汚れたもの、また貪欲なもの、つまり偶像礼拝者は、キリストと神との国を受け継ぐことはできません。このことをよくわきまえなさい。虚しい言葉に惑わされてはなりません。これらの行いのゆえに、神の怒りは不従順な者たちに下るのです。だから、彼らの仲間に引き入れられないようにしなさい。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。光からあらゆる善意と正義と真実とが生じるのです。何が主に喜ばれるかを吟味しなさい。身を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っているのは、口にするのも恥ずかしいことなのです。しかし全てのものは光にさらされて明らかにされます。明らかにされるものは皆光となるのです。それでこう言われています。眠りについているもの起きよ。死者の中から立ち上がる。そうすればキリストはあなたを照らされる。愚かなものとしてではなく、賢いものとして細かく気を配って歩みなさい。時をよく用いなさい。今は悪い時代なのです。だから無分別なものとならず、主の御心が何であるかを悟りなさい。酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとです。むしろ霊に満たされ、詩篇と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて、私たちの主イエス・キリストの名により、父である神に感謝しなさい。もし誰かから聖書の言葉は何ですかと聞かれたならば、いろいろな説明ができると思いますが、私は食べ物だと答えるようにしております。パンダ。人は神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。これはパンダ。このように説明するようにしております。他の説明もできるでしょうが、まずパンダと、また預言者の言葉の中にはいろいろなことに対する飢えがあるけれども、飢饉があるけれども、御言葉に対する飢饉、これが最も深刻なものであることが預言されます。主の言葉を聞くことができない、この飢えでありますね。しかしまた反対に、知恵の言葉の中には、人は満ち足りているときには蜜の滴りさえも踏みつけるとあります。本当に飢え渇いていたならば、御言葉 この御言葉がですね、ほんのちょっと、一言でも、本当に、力を与え、目を明らかにする。こういうものであるけれども、腹が満たされていると、蜂の巣の滴りがあっても、それを踏みつけて前に進んでいく。こういうこともまた語られます。まあ、実際、蜂の巣の滴りの例えというのはとても生き生きとしたものでありまして、サウルの息子のヨナタンが、サウルが勝手な誓いをしたもんですから、今日から本当にこの戦い、勝利を得るために何も口にしてはいけない。何も食べないで戦うように誓いをしたもんですから、家来たちも何も食べない。またヨナタンも最初は従っていましたけれども、蜜を見つけまして、そのような誓いを破った者は殺すと、その父親の王サウルはですね、勝手な誓いを神様に立てて、勝手に神様から祝福を、勝利の祝福を引き出そうとするんだけど、何を本当に父はおかしな制約をしてしまったものだと言ってですね、まあ、従い続けていましたけれども、あまりにもそれが道理にかなうものでないものですから、自らその蜜を舐めて、目もはっきりして、力も得て、そしてその戦いで勝利を得たというエピソードが聖書に出てまいります。まあ、そういう意味で、御言葉というものは、今少しいくつかのことを語りましたが、私たちに力を与えるものです。ヨナタンが一口舐めただけで力を与えたように、もし本当にそれが確かに私たちの魂に入るならば、一舐めで私たちの目を明らかにし、力を与えるものでもあります。これは本当に私はそうだと思いますね。もうすでに200年以上にわたって、まあ、200年まではならないですね。19世紀の牧師ですけれども、スポルジョンという人が書いた朝ごとに夕ごとにという短い説教集がありますが、これは1年365日、1日1日、まあ、5分もあれば読めるように編纂された説教集ですけれども、これを見ていくとですね、スポルジョン自身が本当に腹を減らしていたんだなと私は思うんです。普通なら目を留めないような聖書の断片に目を留めてですね、そこから彼自身が力を得て、そしてまた私たちもそれを読むと、まあ私もですね、お力を得るわけです。心の貧しい者は幸いである。神の国はそのような者たちのものであるですね。まあ腹を減らしている者は幸いである。そのような者は本当に美味しく食べるわけですね。腹がいっぱいだと目の前にどんなにごちそうを並べられても、もう手がつきます。でも腹が減っていると、あ、本当にこのご飯ってのはこんなに美味しいものだったか。味わうと思うんですね。まあそういう意味で、聖書の言葉は、言葉自体が生きた言葉であり、それは私たちもまだ生きたものとしてその言葉に預かることを本当に求めているんですね。いつこの御言葉に向かい合っても同じものだということではありません。御言葉は変わりません。だけども生きています。生きて働きかけます。そしてまたその御言葉の前に立っている私たちも生きています。この時にはあの言葉。あの時にはこの言葉、こういうふうに本当にピタッとこうですね、御言葉を通して神様と出会うんですね。今日は14節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。5章の14節、明らかにされるものは皆光となるのです。それでこう言われています。眠りについている者よ、起きよ。死者の中から立ち上がれ。そうすればキリストはあなたを照らされる。明らかにされるものは皆光となるのです。それ自体はとても不都合なものであったとしてもですね、そのものが神様の光の前に引き出されると、光あれと最初におっしゃった神様ですね。光あれとおっしゃった神様。その光のもとに引き出されると、光になるのだというわけです。 世界の天地の創造が光から始まったことは本当に意味の深いことですね。太陽と月が作られたのは4日目です。だから最初に作られた光はですね、この太陽と月の光だけではないんですね。私たちが物質の世界がこの6日間の創造で作られていったんだなと考えたならば、なんと神様をですね、狭く、また浅く、私たちが決めつけてしまうことかと思います。すべてです。すべてです。見えるものも見えないものも、すべてです。私たちのいろいろな考えというもの、あるいは心のありようというもの、それらもすべて神様の見ての中です。光あれ。地は混沌であって、神の霊が水の表を動いていたとこうあるわけです。混沌であって。混沌というのはもうぐじゃぐじゃだったという。でも光あれ。そして、すべてのことが順序よく創造されていきます。この光のもとに、光を作られ、また光でありたもう神様だ。もう神様の前には何も暗いところがない神様の前に引き出されるならば、それ自体としては、まことに闇そのものであって、暗いものであったとしても光になるというわけです。実際、イエス様がおいでになって、神様の御言葉の光というものはどれほど深く、そして豊かで人の心の深いところまで入っていくものかをまざまざと見せてくださったわけですね。イエス様のもとに引き出されると人々が石で打ち殺せと御言葉に教えられているから、本当にこんな女の人は石で打ち殺して殺さなければならないと引き出されたその女の人もここで生き始めるわけです。罪には定めない。もう罪を犯してはいけない。ここからもう一度生き始めます。私たちが人の目には隠していたとしても、自分自身が気づいている罪、またグズグズしている罪、これもまた光である神様の前に持ち出されるならば、明らかにされるならば、神は真実な方ですから、罪を許し清めるという約束の通り、その罪から私たちを救い出してくださいます。あるいは、私たちの多くの罪は、自分が知らずに犯す罪ですね。わかりません。光があってこそ罪を自覚できるんですから、私たちの本当に弱い霊的な視力、またこの世で生きる私たちのこの世の光、御言葉の光、この間を右往左往しながら、ある意味で薄らぼんやりとした中で歩んでいる私たちの中では、知らずに犯す罪こそ本当の罪の正体です。自分では従っていると思いながら神様に逆らっていることこそ本当の私たちのおごりです。自分で逆らっていると分かって神様に逆らうなどというのは、神様の前ではある意味で本当に浅い反抗ですね。従っていると言いながら神様に逆らっていること、これこそ罪の正体です。自分では罪などないと言いながら知らずに犯している罪、これこそ罪の正体です。でも、このような罪を気づかされ、あるいは自分は従っていると思ったのに違ったと気づいて心が砕かれる。このような者たちは幸いだと聖書を教えるわけですね。すべてそのようなものは全部神様のもとへ引き出されるとですね、この憐れみの神のもとでは、この慈しみの神のもとでは、キリストをお与えになるほどによう愛された神のもとでは光となるのだ、こう教えてます。もう希望なんですね。だからキリストがおいでになったということは、これ希望なわけです。キリストが成し遂げてくださったことはもう希望なわけです。 私たちが知れば知るほどそこにどれほどの希望が満ちているか、水の源のようにそこに希望が豊かに、もう汲めども尽きぬほどそこに隠されているか知ると思います。だからです。そのようなキリストの御業、キリストのご存在、そういうことにおいて14節、明らかにされるものは光となるのです。だからです。それでこう言われています。ずっと学んできたことの今日の御言葉は、本当に結びの言葉のような部分です。これをしっかりと、最後の結びの言葉ってのがあるわけですね。同じようなことをずっと語ってきても、これだという言葉があるわけです。そういう言葉です。それでこう言われています。眠りについているもの起きよ。死者の中から立ち上がれ。そうすればキリストはあなたを照らされる。よく記憶したいと思います。先ほど申し上げましたように、知らずに犯す罪が罪の本当の正体です。知らずに犯している罪が罪の正体です。従っていると思いながら逆らっているのが本当の思いです。イエス様を十字架につけた者たちは、自分たちが何をしているか分かりませんでした。正しいことをしていると思いながらイエスを十字架につけたんです。これが罪の正体です。パウロも正しいことをしていると思いながらイエスが十字架につく姿を見てやったと思っていたと思う。正しいことをしていると思いながらイエス様の弟子のステファノが石で打ち殺されるときに石を打つ者たちの服の番をしていたと思う。自分がまさか神様に逆らっているなどとは思いません。神様に従うからこそこういうことをしなければならないのだと思ってやっていたんです。これが信仰です。だから信仰はキリストと離れて正しく進むことなどできません。キリストと離れた信仰ほど危険なものはありません。これが信仰の正体です。だから私たちは本当に聖書の御言葉と向き合ったとするならば、必ず悔い改めて信じなさいです。ああこれだと思ってですね、ああこれだと思ってすんなりと本当にそれを、これも分かったあれも分かったとするならば、その人はまだ知らなければならないほどのことも知っていないと、こう聖書は教えてるんですね。知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を高める。悔い改めて救いを信じなさいです。神の国は本当に近づきましたが、悔い改めて救いを信じなさいです。光に近づいて自分がいかに正しく歩んできたかを確認するんではないんです。光を知れば知るほど本当にさらに悔い改めて深めて福音を信じなさいです。でもそれで確かに人は減り下るでしょうが、でも同時にそのように悔い改めて福音を信じた人は神様の前に顔を上げます。だから生きるんです。今まで神様抜きに生きてきて、いろいろなことで悩んだり苦しんだり悲しんだりしてきたものが、神様抜きに歩んできたものが、神様のもとに立ち返って顔を上げます。神様のもとに立ち返って、今まで一人で悲しんだり苦しんできたんだけれども、神様のもとに立ち返って、神様が私の苦しみや悩みやいろいろなことに働きかけてくださることを経験します。 だから悔い改めて救いを信じなさいよ。最初はこれは本当におずおずとなされると思いますが、もし私たちがこの悔い改めて信ずるということを学んでいくならば、これが私たちの日々の生活となるならば、これは大きな喜びをもたらすものです。また大きな確かさを出すべきものです。今日の箇所で、眠りについているもの、起きよ。この呼びかけが意味深いんですね。また死者の中から立ち上がれ。眠りについているものも死者も、これは同じものです。言葉の言い換えです。眠りについているものはまだ死んでいなくて、なんとなくこうぼんやりしてるだけから、死んだものっていうのはもう動かなくなったものか、こんな区別する必要はあります。どっちも同じものなんです。眠りについているもの、死者というのはどういうものかといったならば、神様の呼びかけに応えないものということです。神様の呼びかけに応えないものということです。神様はどんなに語りかけても、それに対して応えないものということです。神様がいろいろなことを見せてくださっても、それがその人の中に神様への応答を生み出さないということです。神様から叱られても心が痛みません。神様から励まされても力を得ません。神様から慰められても慰めに満たされません。まあ、こういうありさまのものだということです。神様と本当に生きた交わりの中に歩むことがない。こういうものたちです。そういう意味で完全な信仰はないんですね。完全な信仰はない。完全な信仰はありません。私こそ神様と本当にこの上ない交わりの中で生きるなどと胸を張れる人は誰もいません。だけども先ほど申し上げたように、腹が減っているものは、飢えているものは、ほんのちょっと舐めただけでもですね、世界が変わるんですね。変わるんです。まあ、断食ということがありますけれども、断食もしもどなたかがなさってですね、まあ何日間か食べないようなことがあって、そしてもし口から何かを入れたらですね、本当にそれだけで力が出ると思います。でもそこで慌てて食べるとお腹を壊してしまいますね。少しずつ食べ始めるしかありません。でもほんのちょっとでも口に入れたらですね、こんなに力が出るかと思うほど、おそらく力を感じると思います。こういうありさまです。眠っているもの、また死者の中から起きよ、立ち上がれである。このように呼びかけるのは、そのようにもはや眠っているべきものではなくなっているからです。深く眠りの中に捉えられているものにですね、もう死んだようになっているものに、どんなに声を変えつけて もう反応がないわけですね。反応がない。これは本当に恐ろしい事実ですね。皆さんもいろいろな年齢を重ねた方々は別れを経験してきたと思いますが、顔は本当にも生きている時よりもなんかこう本当に素晴らしいですね、姿をしているのに、でも呼びかけてももう答えることはない。これが死者ですね。そういうものではなくなったということです。だからこの呼びかけがなされています。眠りについているものよ、起きよ、死者の中から立ち上がれ。この立ち上がれという言葉は、復活せよという言葉であります。復活せよ。この言葉はエペソの信徒への手紙の 2章の6節にも出てまいりました。同じ言葉が登場するのですけれども、ここは文章の流れから立ち上がれと訳しました。でも復活ということなんですね。命を得ていない者が立ち上がることなどできません。2章の1節から読んでみると、そこを復活せよ、私たちが理解しても間違いではなく、また一層その意味合いが明らかになると思います。2章の1節から読みますと、こうです。さて、あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。次の言葉がそうです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に着かせてくださいました。今は確かに天の王座に着かせてくださいましたにしてはちょっとみすぼらしいなとこう思うと思うんですが、神様の前では天の王座だということです。王様というのはですね、大変な存在なわけですね。王様が良しとしないときに王様の前に出て行ってですね、王様申し上げますと言ったら死刑だと。これはエッセル記に出てくる王様、この時代はそうだったようですね。王様のところに申し上げますと言って、王様が良しとこう尺をですね向けてくれなかったら死刑です。でも今やキリストイエスによって死を信ずる者たちはいつでも大胆にその王座に近づいて祈ることができるというわけです。だから起きよ、立ち上がれ、よく記憶したいと思います。そして今日の御言葉はこう結ばれていました。そうすればキリストはあなたを照らされる。そうすればキリストはあなたを照らされる。この照らされるというのは、ただ光の中に置くということではありません。これは光に照らされたものは光になるんですから、変えられるということです。変えられるということ、キリストを見たものはキリストの似たものになっていくんです。これが聖書が教えていることです。だからキリストを見るということは本当に恐ろしいことなんですね。まあいい意味で恐ろしいことなわけです。その人が変わるわけです。神様の顔を見たものは本当に神様に似たものにこう変わるわけです。変わらざるを得ない。キリストに照らされたものはキリストに似たものに変えられていくということ。第2コリントの3章18節、お開きにならなくて結構ですが、こういう御言葉があります。私たちは皆顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。本当に神様の栄光を見るというわけです。神様の栄光を見て本当に私たちは自分の罪を知りですね、まあしようと思わなくても神様の前でへりくだらされるでしょう。本当に、あるいは悲しもうと思わなくても悲しい自分の姿に気づかされるでしょう。だけどもそれで終わらないということ。神様の顔を見ながら栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくという。 自分は大丈夫だと思っている時には主イエス・キリストの名によって祈っている、主が共におられると言いながらですね、あまり主が共におられること重要ではあります。でも自分が神様の前で本当にこのように大胆に近づけるようなものでもなく、どのようなお方に近づいているのかを、もしその一端でも悟ったらですね、キリストによる行いと、私たちはキリストがしてくださったことの意味を以前から必ず一歩進んだ仕方で味わうと思います。これは一方悲しくもあり、また苦くもあり、またとても甘い、美味しい、素晴らしい味だと思いますね。今日の最後の結びの言葉は、基本的なイエス様の福音のメッセージに戻ります。悔い改めて福音を信じなさいです。熱心に悔い改めて福音を信じなさい。悔い改めは生身の人間にとっては最後の選択です。一番やりたくないことです。一番やりたくない、本音で言ったらですね、もし本当の自分の本音で言ったら、それは一番人間がですね抵抗したいことがあるんです。悔い改めは、これはイエス様が語られた放蕩息子の例えの中によく表されています。今日の週報の後ろにある通りですね、放蕩息子が家に帰ろうとしたのはですね、飢饉が起きたから、あ、もうお父さんのところに帰って助けてもらう、こんな簡単な仕方ではありませんでした。飢饉が起きて飢えて、これでも簡単には帰ろうとしません。自分が一番癒しんでいた仕事に就かざるを得なくて、そして到底人が食べるものとは思われないような豚の餌を食べてでも、なんとか腹を見捨てらいしたいと思った時に、自分は本当に人間かと思った時に帰ろうと思ったんですね。まあ例えですから、とても分かりやすく極端な姿を私たちに見せてくれると思いますが、強い光ですね。だけどもこれがでも悔い改めの本質なんですね。人間が最も抵抗するものです。最後の最後に、これで本当に自分は人間かと思った時に、父の家では人々がちゃんと人間らしく生きているではないかと、本当に豊かに食べて人間らしく生きているではないかと、こう思った時に帰ろうと決めました。でもその帰ろうという決断もですね、皆さんよく読み解いてみてください。大変な決断です。もう子供としては迎えてもらえないだろうと、何を言われるか分かんないと、何されるか分かんないと、先手を打ってもうお父さん子供ではありません、雇い人の一人にしてください、まあ頼み込もうと、まあ死ぬよりも辛い決断だったかもしれませんね。まあそこまで本当にもう自分のプライドも何も捨てて帰ろう、もうそうするしか人間として生きていく道はないと思った時に、まあ帰り始めたわけです。でもそこで経験したのは、自分の心はもうガクッときてるわけですね。もう全てがもう本当にうまくいかなかった。だけどもそこで経験したのは、お父さんがこんなに喜ぶかという姿です。これが悔い改めの喜びです。これを知るから私たちは悔い改めて福音を信じなさいということがですね、まあ軽くはできないと思いますけど、知れば知るほど軽く、足が、重い足が軽くなると思います。これが祈りでもあります。キリストの名による祈りです。キリストの名による祈りは、福音に基づく祈りですから、こういう祈りです。お父さんの喜びを知る祈りです。ちゃんと神様に向き合って、私たちが悔い改めた時にどんなに神様が喜んでくださるかを知る。これで恐る恐る私たちも喜びます。あ、喜んでいいんだなと。喜んでいいんだ。人に胸を張るようには喜べませんね。情けない自分の姿を知るわけですから。でも、あ、喜んでいいんだな。さらに祈ります。お祈りしてまいりましょう。今日の箇所、 五章の十四節を読んで終わりにいたします。五章の十四節、明らかにされるものは皆光となるのです。それでこう言われています。眠りについているもの起きよ、死者の中から立ち上がれ。そうすればキリストはあなたを照らされる。お祈りいたします。主よ、あなたの福音の喜びの中にどうか私たちが歩むことができますように、あなたの御手の中で歩む日々の歩みの中で悔い改めて救いを信ずる信仰にどうぞ進ませてください。あなたを喜ぶ喜びの中に満たしてください。またさらに御言葉を悟らせてください。今日から始まる一週間の歩みがあなたの前で起き上がり、また立ち上がり、あなたと共に歩むものでありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌385番を持って主を賛美いたしましょう。Thank you. お座りください。